今月のホットライン、安全への誓い新たに、消防団など出初め式を実施、市交通安全指導隊工藤明義隊長、市防犯指導隊菅原誠一隊長と市消防団菅原秀吉団長が、市民の安全安心を守る誓いを新たに出初め式を実施しました。両指導隊の合同出初め式は1月7日中田総合体育館で開かれ、隊員ほか約100人が参加。熊谷森博市長らから服装などの点検を受けた隊員は、新年の活動に向けて気持ちを引き締め、結束を高めました。また消防団の出初め式は1月8日登米祝祭劇場で開かれ、団員約400人が参加。団員らは地域の防災リーダーとして防災への意識を高めるとともに、1年の防火の思いを新たにしました。消防団出初め式で式典後に行われた団員による一斉放水、大勢の観覧車から歓声が上がっている様子が写真で紹介されています。熟練ガイドがご案内、体験通して魅力を再発見。宮城の明治村体験型歴史探訪、宮城県豊間新高校舎共催は1月8日市内の高校生を対象に開かれ、教育資料館や武家屋敷通りなどを巡りました。歴史探訪は県政150年記念事業として、郷土へのさらなる愛着の醸成や地域の魅力の再発見と発信をテーマに企画。参加者は明治時代の衣装を身につけ、教育資料館や地域の歴史について説明を受けた後、春蘭亭で抹茶を立てる体験をしました。豊間新高校舎の佐藤光取締役営業部長は、体験を通して若い皆さんに地域の見どころをもっと知ってもらい、魅力ある豊めをたくさん発信してほしいと話しました。明治時代の衣装を身につけ、教育資料館で地域の歴史について説明を受けている様子が写真で紹介されています。おごそかに無病息災祈り、さぬまでどんと祭と裸参り、さぬまどんと祭裸参り登米中央商工会青年部主催は1月14日人市八日町通りなどで開かれ、裸参りには地元の商工会青年部や市内の企業団体などから54人が参加しました。どんと祭裸参りは地域の活性化や住民の無病息災などを祈ろうと昭和54年から始まり、今年で45回目を迎えました。裸参りに参加した登米青年会議所の猪俣慶太郎さん、浅間町33歳は、家族が健康に過ごせるようにということと、コロナ禍で中止になったり自粛したりしているイベントの復活を願いましたと話しました。さらしや白装束姿に松明を持った参加者が、平穏な一年を願いゆっくり歩みを進める様子が写真で紹介されています。年の初めを彩る作品、オリジナルポスター寄贈、笠間町下船町出身の書家デザイナーの日野香織さんが1月16日市役所を訪れ、今年の干支を題材に自らデザインしたポスターを市に寄贈しました。日野さんからポスターが贈られるのは今年で11年目。ポスターは毎年市役所笠間庁舎の入り口などに掲示し、来庁舎の目を楽しませています。日野さんは新春や新緑を感じられるよう暖かで爽やかな色味で仕上げました。見た人に新鮮な気持ちになってもらえたら嬉しいですと話しました。熊谷市長は、私も宇土市生まれ、ポスターに描かれた宇の文字を心に刻み飛躍の年としたいと語りました。市役所庁舎の入り口に掲示されたポスターと、ポスターを寄贈した日野さんが写真で紹介されています。 市の未来を創造して未来新聞コンクール開催第15回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール表彰式は1月22日南方農村環境改善センターで開かれ、市内小学校から応募のあった88作品の中から入賞した作品を制作した8グループが表彰されました。新聞は自然、農業、食、伝統文化など様々なテーマで制作、細やかな情報と自由なアイデアがあふれる素晴らしい作品が揃いました。最優秀賞を受賞した新田小6年の皆さんは、新田駅の歴史や課題、未来へ向けての提案などを1枚の新聞にまとめ、ステージ発表では私たちの考えた提案が実現して活気あふれ、人のつながりを感じられる地域になってほしいと話しました。小学5年部門最優秀賞の米川賞の皆さんが写真で紹介されています。児童が共生社会学ぶ、宝井賞でパラ選手が講義、アスチャレスクール日本財団パラスポーツサポートセンター主催は1月24日宝井小学校、熊谷美智校長児童138人で開かれ、3年の児童20人が北京パラリンピック女子ゴールボール日本代表の高田智恵氏から出前授業を受けました。授業はパラスポーツの体験やパラアスリートの講話を通じて障害に対する理解を深め、自分に何ができるかを考える機会とするのが目的。児童は目隠しをしたら暗くて怖かったので、障害があるのは大変なことだと分かりました。みんな平等に仲良くしていけるといいと思いますと話しました。目隠しをしてゴールボールを体験している様子が写真で紹介されています。
寄り添い半世紀、豊里町佐々木正樹さん83歳、元子さん78歳、昭和41年3月入籍。お互い支え合ってずっと健康に。出会ったきっかけは正樹さん友人からの紹介で知り合いました。妹の同級生だったのでびっくりしました。印象に残っている思い出は、元子さん2年前のお正月に孫夫婦に連れられて松島へ旅行したことです。天気が良く遊覧船や買い物、観光を楽しむことができました。お互いの性格は、正樹さん明るくて優しい穏やかな性格の人だよ、元子さんいろんなことを手伝ってくれる優しい人、困ったことがあると何でも相談に乗ってくれます。夫婦円満のコツは、二人意見が食い違った時にはしっかり話し合うことが大事ですね。これからも健康を大切に、思いやりの心を持ってお互いに支え合いながら生活していきたいです。町の若い衆、石越町佐藤優さん23歳、身長と血液型178センチで A 型です。現在は米山町で米の集荷販売をしている宮古区に勤めています。仕事は農家さんや卸売先の会社との連絡調整や集荷を担当しています。登米市のおいしい米を全国各地の人に知ってもらって食べてほしいという思いで仕事をしています。自分の性格、気になること、やってみたいことなどには進んでチャレンジする積極的な性格です。趣味はバイクや車でドライブをしたり、スノーボードや釣り、キャンプなどの自然を感じたりすることができるアウトドアが好きです。休日のほとんどの時間を趣味に費やしています。 好きなタイプは自分の考えをしっかり持ち、一つのことに熱中できる人がタイプです。お互いの好きなものや好きなことを共有でき、尊重し合える人がいいですね。今やってみたいこと、マイホームを建てたいです。友達とバーベキューや DIY などができる場所を作りたいです。登米市について一言、米の販売を通して登米市のさらなる発展に少しでも貢献したいと思っています。僕と私の夢、豊里町伊藤壮太さん、豊里中2年、食と野菜を守るヒーローに。私の父の実家はお米や野菜を作る農家です。私は年に数回父に誘われ実家の手伝いに行きます。その手伝いは時間を忘れるほど楽しいものです。そんなある日、実家のおじさんから、今は農家をやっている人が少なくなってきた、昔はほとんどが農家だったのに、と話をされました。農家さんがいなければ毎日のお米だって食べられません。だから私は農家になって、楽しみながら美味しいお米と野菜を作ってみんなを笑顔にしたいです。私は農家には史上最強の敵がいると思います。それは天気です。農家を支えてくれる強い味方にもなりますが、人や作物に牙を剥く時もあります。農家の人にとって作物は大切な子供です。台風などの時はそんな子供たちを守らなければいけません。私は小さい頃スーパーヒーローに憧れていました。だから私は将来食と野菜を守るスーパーヒーローのような農家になりたいです。我が家のアイドル近藤空くん2歳、2020年10月28日生まれ、中田町秀人さんの次男。いつもニコニコ元気いっぱいな空くん、大好きなお兄ちゃんと一緒にのびのび大きく育ってね。仮のつむぎちゃん1歳、2021年7月7日生まれ、石越町康平さんの長女。何でもまねっこして好奇心旺盛なつむちゃん、ニコニコ笑顔は家族の癒しです。元気に大きくなってね。佐々木孝人くん3歳、2019年6月3日生まれ、石越町高谷さんの長男。いつも笑顔で元気いっぱいな高ちゃん、鉄道とプラレールが大好きです。これからの成長が楽しみだね。遠藤ゆずきちゃん2歳、2021年1月11日生まれ、波佐間町竹文さんの次女。リズム遊びと食べることが好きなゆずき、ニコニコ笑顔を毎日ありがとう。元気に成長してね。みんなの元気いっぱいの笑顔の写真が掲載されています。
情報広場、掲載している情報は新型コロナウイルス感染症の影響などに伴い変更になる場合があります。催し、登米市国際劇場3月のイベント情報。4日土曜、独眼竜雷プリゼンツお笑い合戦春の陣2023。19日日曜、登米ジュニア吹奏楽団スプリングコンサート。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、登米市国際劇場0220-22-0111。豊間海湖館企画展、豊間の宝新巣1961。昭和36年1961年に開館した豊間海湖館は 文化財収蔵展示施設としては県内で仙台市博物館に次いで2番目に開館しました。これは旧豊間町名誉町民である渡辺正敏氏古希記念事業として豊間海湖館の建築寄贈同市所蔵資料のうち豊間町関係資料の寄贈申し出に端を発したものでした。以来およそ60年の間地域の文化財を保存公開し文化の向上に資するという役割を担ってきました。昭和平成という時を経て令和元年に豊間海湖館は豊間町寺池桜小路に新築移転しました。本店では当館の歴史を振り返るとともに市指定有形文化財を中心に陶器などの武具や豊間伊達家に関わる書状など地域の歴史や文化を語り伝える貴重な文化財を紹介します。ぜひご来場ください。展示期間3月16日木曜から7月2日日曜午前9時から午後4時半場所豊間海湖館。観覧料金大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ豊間海湖館0220-52-3578。募集、住宅入居者を募集します。中田、東和、豊里、石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。入居希望者は住宅都市整備課まで問い合わせください。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。普通救命講習会受講者募集、救急車が到着するまでの間適切に応急手当てをすることで一人でも多くの人の命を救うことができます。大切な命を救うため講習会の参加者を募集します。3月19日日曜午前9時から正午、場所消防防災センター3階大会議室、内容心肺蘇生法、 AED 使用方法、止血法など。受講料無料、募集人数先着順20人、中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期間3月1日水曜から12日日曜。申し込み方法、電話で申し込みください。再講習を希望する人も合わせて募集しています。申し込み問い合わせ消防署救急係0220-22-2119。図書館の雑誌スポンサー募集、狭間図書館、豊間図書館、中田図書室の雑誌の購入代金をスポンサーに負担していただくことで雑誌冊数を増やし利用者サービスの向上を図ります。雑誌最新号のカバーにスポンサー名、裏面にはスポンサー広告を掲載します。募集対象、個人事業主、会社、団体など。雑誌の選定期間、購入する雑誌は図書館が作成する雑誌リストから選定、期間は1年間で継続できます。申し込み問い合わせ狭間図書館0220-22-9820。錦児童館の会員を募集します。学童クラブ会員、対象市内の小学校に通っている児童、定員錦学童クラブ30人、錦青空学童クラブ30人。開設日時月曜日から金曜日、下校から午後7時まで、土曜日夏休みなどの長期休暇午前7時半から午後6時まで、会費有料。幼年クラブ会員、対象1歳から4歳、親子での参加になります。定員1日8組程度、開設日時月曜日から金曜日午前10時から正午まで。内容、月曜日火曜日はフリー来館日、水曜日木曜日は手作りおやつを提供します。金曜日の第1週第3週は親子リズム、 金曜日の第2週第4週は赤ちゃん広場。会費無料、ただしおやつ代月1000円程度と障害保険料として年間940円程度かかります。共通事項、申し込み方法、錦木児童館に備え付けの入会申し込み書に必要事項を記入の上申し込みください。申し込み期間随時、見学についても随時受け付けています。申し込み問い合わせ、あすなろ錦木児童館、0220-22-8837。シルバー人材センター会員募集。人生100年時代と言われる現代の高齢者が活躍できる場を支援します。会員条件、健康で働く意欲のある人、原則60歳以上で登米市に居住する人、センターの趣旨に賛同する人。業務内容、室内清掃、受付事務、筆行、植木剪定、大工仕事、自動車の運転、草取り、草刈りなど。入会を希望する人は入会説明会に参加ください。入会説明会、3月15日水曜午後1時半毎月15日に開催しています。場所、登米市シルバー人材センター。申し込み問い合わせ、登米市シルバー人材センター、0220-22-8526。国家公務員国税専門官大学卒業程度募集。仙台国税局ではバイタリティあふれる国税専門官を募集しています。国税専門官は国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署などにおいて調査、徴収、検査や指導などを行う税務のスペシャリストです。受験資格、平成5年4月2日から平成14年4月1日生まれの人、平成14年4月2日以降生まれで次に該当する人。1、大学を卒業及び令和6年3月までに大学卒業を見込みの人。2、人事院が1に掲げる人と同等の資格があると認める人。申し込み期間、3月1日水曜から20日月曜。申し込み方法、インターネットによる申し込み。一次試験、6月4日日曜。申し込み問い合わせ、仙台国税局人事第2課試験研修係、0222-263-1111。石巻高等技術専門校受講生を募集。訓練課、配管課、短期課程、対象者、就職転職のために本課程の技能知識を習得しようとする人。募集人数5人。訓練期間、4月18日火曜から9月29日金曜。費用、作業服、テキスト代約2万5000円、授業料は無料。申し込み方法、ハローワークに入学願書を提出してください。申し込み期限、3月3日金曜。面接選考、3月15日水曜。選考場所、石巻高等技術専門校。申し込み問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。ホストファミリーバンク登録者募集。市は海外姉妹都市などからの青少年訪問団やホームステイを希望する外国人を受け入れる家庭の事前登録制度、登米市国際交流ホストファミリーバンクの登録者を募集しています。ホストファミリーに登録して身近な国際交流を体験してみませんか。登録要件、次のすべてに該当する家庭。1、登録申請しようとする代表者が18歳以上の家庭。2、世帯人数が2人以上で世帯全員の同意を得ている家庭。3、世帯構成員の1人以上が市内に居住または在勤在学している家庭。4、宿泊、食事、送迎などの基本的な日常生活の支援を提供できる家庭。登録方法、ホストファミリーバンク登録申請書に必要事項を記入の上提出してください。 申請は随時受け付けています。受け入れまでの流れ。1、市から登録課程へ受け入れ依頼通知を送付。2、登録課程は受け入れの可否を市へ連絡。3、市で受け入れが可能な課程と調整し受け入れ課程を決定。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。あなたの会社広告を市公用車に。市公用車への広告掲載希望者を募集します。皆さんのお店などの走る広告等として活用ください。対象者、事業所や事務所、店舗などを持つ個人法人。申し込み期間、2月20日月曜から3月8日水曜。掲載料、1台あたり月額4000円。複数台は割引あり。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入して、郵送または持参してください。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。
お知らせ。自動車燃料費、タクシー利用費の助成。障害者の社会参加を促進するため、障害者の使用する自動車の燃料費とタクシー利用料金の一部を助成します。障害者自動車燃料助成事業。対象者、世帯全員の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1、2級内部3級、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級で自動車を所有し運転する、またはその自動車を障害者のために運転する同居者。2、身体障害者手帳下肢3級で自動車を所有し運転する。3、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級18歳未満で身体障害者手帳1、2内部3級の人のために、自身が所有する自動車を運転する同居者。福祉タクシー利用助成事業や透析患者通院費助成事業を利用している人、社会福祉施設入所者、申請時に継続して3ヶ月以上入院している人、生活保護受給者は対象外です。対象車両、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち4輪以上のもの、軽交換など対象車両以外の給油はできません。申請手続き、3月1日水曜から各総合支所で申請を受け付け、自動車燃料費助成券を交付します。持参するもの、1、障害者手帳、2、運転免許証、3、車検証及び電子車検証の場合は自動車検査証、記録事項、4、印鑑。助成券の使い方、給油の際に助成券1枚1000円を月2枚まで利用できます。福祉タクシー利用助成事業。対象者、世帯全員の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1、2級2、身体障害者手帳3級のうち呼吸機能障害者で酸素濃縮器を常時利用している、または体幹下肢機能障害者で車椅子移動に限られる。3、療育手帳 A。 4、精神障害者保健福祉手帳1、2級。障害者自動車燃料費助成事業や透析患者通院費助成事業の利用者は対象外です。申請手続き、3月1日水曜から各総合支所で申請を受け付け、利用券を交付します。持参するもの、1、障害者手帳
2. 印鑑。利用券の使い方。タクシー乗車時に利用券1枚500円を月4枚まで利用できます。各事業とも令和4年1月1日以降に登米市に転入した人は、転入前の住所地で発行する住民税課税非課税証明書を取得する必要があります。問い合わせ、福祉事務所、生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。農業者年金に加入して豊かな老後生活を。農業者年金は、農業者がより豊かな老後の生活を過ごせるように国民年金に上乗せする公的な年金制度です。国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば、農業経営者、家族従事者など誰でも加入できます。加入者は保険料と合わせて国民年金の付加保険料月額400円の納付が必要です。メリット、自身の生活設計に合わせて保険料を月額2万円から6万7千円の間で自由に決めることができます。支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります。認定農業者で青色申告者など一定の要件を満たす人は、保険料の国庫補助、政策支援があります。問い合わせ、農業委員会事務局、農政総務係、0220-34-2317。春の火災予防運動を実施します。3月1日から7日は春の全国火災予防運動週間です。火災予防に対する意識を高めて、大切な命と財産を守りましょう。住宅火災を起こさないポイント、寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。住宅用消火器には使用期限があります。住宅用消火器の使用年数はおおむね5年です。使用期限を過ぎた消火器は破裂による事故の危険がありますので、放置せず新しいものに交換しましょう。住宅用火災警報器は適正に設置を。住宅火災をいち早く発見するには住宅用火災警報器が非常に有効です。住宅用火災警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。月に1回は作動確認をしましょう。製品によってボタンを押すものや紐を引くものがあります。電池が切れると音やランプで知らせる製品もあります。ほとんどの製品は電池の寿命が10年ですが、早めに交換してください。問い合わせ、消防本部予防課、予防建築係、0220-22-1900。宮城鎮魂の日に一斉黙祷を。県は3月11日を宮城鎮魂の日と定めています。市では東日本大震災で亡くなられた人を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため、一斉黙祷を実施します。ご理解とご協力をお願いします。実施日時、3月11日土曜午後2時46分。実施方法、コミュニティ FM 放送のサイレン水鳴を合図に一斉黙祷を実施。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係、0220-23-7393。都市部へ木材供給を目指す 事業者登録説明会を開催。市は東京都港区が行っている国産材の活用促進を通じて森林の二酸化炭素吸収量を増加させる取り組みを推進する港森と水ネットワーク会議に加入します。港区は区内に建設する5000平方メートル以上の建築物に使用する木材などをネットワーク会議に加入している自治体の登録事業者から受給するとしており、条件によっては登米市内事業者の木材などが供給対象として選定される可能性があります。港森と水ネットワーク会議への事業者登録についての説明会を開催しますので、登録を希望する事業者はご出席ください。3月3日金曜午後1時半、場所市役所中田庁舎2階201会議室。対象、市内に本店を置き市内産木材を構造材、内外装材、外構材として港区に供給することができる事業者。申し込み期限2月27日月曜。電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係0220-34-2709。柳津小と横山小を統合、津山小学校を開校します。市は学校規模の適正化と教育環境の向上を目指すため、登米市立小中学校等再編構想を策定し、学校の再編を進めています。津山地域では柳津小と横山小について令和元年度に学校の統合の実施などを協議する学校再編準備委員会を、3年度には校名など具体的な事項を協議する開校準備委員会をそれぞれ設置。小中学生の保護者、学校運営協議会、行政区長会の代表者などで小学校の統合について検討を重ねてきました。その結果、2つの小学校を統合し、令和5年4月に津山小学校として開校することが決まりました。柳津横山小の閉校式は3月18日土曜、津山小開校式は4月7日金曜に開催します。関係者のみ出席。問い合わせ、教育部学校再編推進室、学校再編推進係0220-34-2679。消費税のインボイス制度に関する説明会。佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会および登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする相談会は、希望者を対象に説明会の後に引き続き行います。3月9日木曜午後2時から3時半、3月23日木曜午前10時から11時半と午後2時から3時半、場所波佐間公民館2階大会議室。対象者、主に消費税の免税事業者、定員各50人。開催日の1週間前までに申し込みください。各回とも定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署0220-22-2501。自動車、軽自動車の手続きはお早めに。毎年3月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。特に週末や中旬以降は混み合うことが予想されます。 申請などを予定している人は早めの手続きをお願いします。問い合わせ自動車は東北運輸局宮城運輸支局050-5540-2011、軽自動車は軽自動車検査協会宮城主幹事務所050-3816-1830。年金だより、移動時期は国民年金の手続きを忘れずに。年金加入者は職業などにより3つの種別に分かれます。20歳から60歳の間に種別が変わる場合は届け出が必要です。第1号被保険者、自営業者、農業従事者、学生、無職の人など、就職して厚生年金に加入した時、第2号被保険者となり勤務先へ届け出、第2号被保険者である配偶者の扶養に入った時、第3号被保険者となり配偶者の勤務先へ届け出、第2号被保険者、会社員、公務員など退職した時は第1号被保険者となり各総合支所市民課へ届け出、退職して第2号被保険者である配偶者の扶養に入った時は第3号被保険者となり配偶者の勤務先へ届け出、第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者、収入増加などで扶養から外れた時、扶養している配偶者が65歳になった時は第1号被保険者となり各総合支所市民課へ届け出、就職して厚生年金や共済年金に加入した時は第2号被保険者となり勤務先へ届け出、扶養している配偶者の勤務先が変わった時は第3号被保険者となり配偶者の勤務先へ届け出。保険料の納付、給料から保険料が天引きになる会社員などと異なり、自営業者、農業従事者、学生などの第1号被保険者は自分で保険料月額16,590円を納めなければなりません。加入手続き後、納付書が送付されますので、銀行、農協、信用組合、信用金庫、郵便局、コンビニエンスストアや電子納付などで納めるか、口座振替をご利用ください。収入がなく納付が困難な場合は、申請によって保険料を免除または猶予する制度があります。学生には学生納付特例制度がありますので、年金事務所または最寄りの総合支所市民課までご相談ください。問い合わせ古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート、3月15日水曜午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。
相談、女性のための無料法律相談。県内に在住在勤の女性を対象に、相続、遺言、借金、成年後見、離婚手続き、ハラスメントなどについて女性司法書士が無料で相談に応じます。3月11日土曜午前10時から午後4時。相談電話番号 022-221-6870、
問い合わせ宮城県司法書士会 022-263-6755。 生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守られます。3月14日火曜午前10時から午後4時、場所ソエール留め事務所、問い合わせソエール留め 0220-23-8610。 消費生活に関する相談を受け付けます。消費生活相談窓口は、消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け、解決に向けた助言や斡旋を行っています。相談は無料で、専門の相談員が電話または対面での相談に応じます。不安なことや困ったことがあった時には、一人で悩まず早めに相談してください。市消費生活相談窓口、南方庁舎2階 0220-58-2117。 電話または来訪相談、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係 0220-58-2118。 障害者の自立に向けて仕事相談を開設。3月28日火曜午前9時半と11時、午後1時半と3時、場所県東部保健福祉事務所、留め地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、3月24日金曜午後1時から4時10分、場所狭間にぎわいセンター、担当佐竹隆之司法書士。相談申し込み 0220-58-2117。 相談料無料ですが、電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、3月、4月分。日時、3月23日、木曜、4月27日、木曜、いずれも午後8時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課狭間庁舎1階徴収対策係 0220-22-2169。 3月の納税、後期高齢者保険料9期納期限3月31日金曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和5年1月末現在、世帯数27,200件、男性36,637人、女性38,016人、計74,653人、前月より142人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、冬道の安全運転1、2、3運動、1割のスピードダウン、2倍の車間距離、3分早めの出発、積雪・凍結路面では他の車両の動きに注意し、防衛運転に努めましょう。1月の災害件数、火災3件、救急361件、救助0件。3月は1年で最も火災が多い時期です。コンロなどの火の元から目を離さないようにし、小さな用心で大きな災害を防ぎましょう。
ときめき人、 歌声で心を一つに、女性木遣り会立ち上げメンバーの若葉舞さんと藤原さよさん。木遣り歌は人力を集結し重いものを動かす際に掛け声や合図として歌われる作業歌。江戸時代、火消しを兼ねる鳶職の人たちにより受け継がれたことから、相互組織との関係が深く、現在は民謡や祭礼の歌としても広く各地に伝承されている。火消し文化の継承を重んじながら地域の活性化を目指し活動を続ける奥州陸前登米佐沼津島火消し会佐藤充会長、佐沼津島神社所蔵のおよそ100年前の写真に映し出されていた祭りでの消防団の様子、それを見た会員たちは当時の消防団発表を復刻させて身にまとい、木遣り歌を披露しようと動き出した。2014年夏祭りで木遣り組を発足した火消し会は、どんと祭や地震祭などでも歌を奉納、新たな芸能文化を定着させようとしていた矢先、新型コロナの影響でイベントなどの中止が相次ぎ、活動は暗雲が漂う状況となった。この課題解決のために立ち上げたプロジェクトが全国でも数少ない女性木遣り会だ。木遣り歌は男性が歌うという昔ながらの概念を変え、男女が共鳴し合える当たり前の環境を作りたい。それが地域の活性化につながるはず。市内在住のミュージシャン若葉舞さんと藤原さよさんが中心となり、会員は徐々に増えつつある。挑戦はスタートラインに立ったばかり。練習を重ね、まずは4月の行事での披露を目指しますと話す2人。佐藤会長は木遣り歌が地域に愛される文化として根付き、歌い継いでもらえたらと希望の光を見る。絵馬をバックにした2人のハッピー姿の写真が掲載されています。編集後期、20歳の集いを取材。会場内は出席者の笑顔であふれかえっていました。私も3年前に20歳の主張を発表したことや友人と思い出話をしたことを思い返しました。これから夢や目標に進み続ける出席者の皆さんのように、私も気持ちを新たにして生活していきたいです。白石さん。明治村のイベントを取材し、久しぶりに教育資料館に入りました。撮影しながら何気なく覗いた校長室に校長先生の人形が座っていてドキッとする場面も。富山観光案内人クラブの丁寧なガイドを参加者の脇で聞くことができたので、富山の生い立ちの勉強にもなりました。佐々木さん。年々涙もろくなって、誰かが頑張っている姿や人に感謝を伝える場面を見ただけでほろりとなっちゃいます。木遣り会の皆さんのゆくゆくは子どもたちに防火や文化の大切さを伝えたいという熱い思いに触れ、目頭が熱くなった今回のときめき人取材でした。渡辺さん。
先日今季初の大雪で慌ててしまいました。朝には20センチの積雪で雪かきを頑張りました。年に数度数えるくらいの雪かき、運動不足も重なり、腰、足、腕と筋肉痛です。立春は過ぎたものの、まだ寒波は容赦なく来るようです。ニュースではコロナも減少傾向にあるようですが、油断せず、このまま落ち着くことを願うばかりです。マスクの着脱の件も話題に出てきています。まだ寒さも続きます。インフルエンザやコロナも一人一人が考えながら、できることを基本に、3密に気をつけ、手洗いうがいなど、もう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺久子、河野典子、小野寺恵子、西岡陽子、佐々木絹子、佐々木真知子、川島敦子、阿部直子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。